岩川部長、大阪アースダイバー中澤新一著講談社という本があります。この本では古墳時代より以前に遡った地図が掲載され、地図によると古市は昔海に面した断崖絶壁みたいなところにあったのではと記されている。そういう情景を思い浮かべると、古墳群が聖地として生まれるというのは心情としてなるほどと感じます。今日近鉄線で来ましたが、その当時の岬沿いに近鉄の線路が通っている。その歴史を知っていれば、近鉄電車に乗るだけでも歴史的な体験が十分できる。昔ここは海だったことや、古代人の気分になって古墳群がなぜここに作られたのかという気持ちを持ってもらえたらよいと思います。竹の内街道を通って奈良の都へ向かう際に、中国からの使いが港に入ってきた時、石が飾り付けられた古市古墳群が太陽の光でピカピカに輝いて見えたはずです。それは大陸から来た使者に国の威信を見せつけるには素晴らしい演出だったと思います。いかにドラマがそこにあるか、必ずしも観光客を集めるというだけでなくて、地元の方にもどんなドラマがあるのかを分かりやすく伝えることが活気につながると思います。黒川会長。黒川会長、竹の内街道や古市古墳群は世界に発信できる観光資産。よって峰塚公園や茶山グラウンドの管理棟の音声ガイダンスは多言語での活用も視野に入れるべきだと思います。管理棟が休憩所、案内所、資料提供の場にとして活用できれば効率的。商工会において羽曳の町歩きを実施していまして、史跡を巡りながら地域の特産品フェアや市内の加工品等の工場の見学などを行っております。世界に誇れる遺産をより多くの方に売り出すことによって、住んでよかった、住んでみたい、訪れてみたいとの思いを持ってもらえる取り組みを行っていきたい、そういったことを実現していきたいと思っています。西迫部長。続きまして、羽曳野市の歴史、自然、特産品を生かした交流とにぎわいの創出を進めていくための今後の観光事業への取り組み、観光振興のあり方についてのお話を聞かせていただきたいと思います。小田議長。障害のある方への配慮として、多目的トイレを設置するなど、羽曳野へ訪れてもらうためにできることはすべてやっていこうという考えは非常に大事。賛同いただける企業などにご協力いただき、玄関先にシールを貼って、観光客にトイレを使っていただいていいですよシールの明示などは、市が進めていく観光行政への意識づけや市民共同にもつながるのではないでしょうか。ハードとソフトの両面で取り組んでいかないといけない。目に見えるものも大事です、ハード。一方ソフトというのは市民のおもてなしの心。よく言われてますけど、来ていただいた方々に本当に羽曳野は良かった、素晴らしかった、楽しかったという思いを持って帰っていただける、そのようなおもてなしの心を皆さんの心の中に醸成させていけたらと思っています。山本会長。確かに羽曳野に在住の皆さんには地元のことをもっとよく知っていただきたいと思います。市内の観光資源は多くの方々に知られていない有益なものがたくさんあります。例えば新古今和歌集が刻まれた石碑が近くに立つ月読橋、場所や由来など知らない人が多いと思います。また源氏三代の墓なども、源氏平家のきらびやかなドラマがいくつかあっても、 羽曳野は表に出てきません。当地に住む方々にも周知されていないような気がします。まず市民に PR を進めることで、口コミで順番に市内から市外、国内から国外へと広がっていくのではないか。そんな期待感を持っています。また、マスコミ、通信ネットワークなど、情報の発信方法について考えながら進めていくことが必要です。さらに、農、特産品について、最近は高級品だけでなく、B 級や C 級なども注目されています。自信を持って企画を立て、生産者、団体、企業などが進められることを期待します。歴史遺産の宝庫、羽曳野、時代祭りのようなイベントをメインにして、年間を通して個々に盛り上げ、発信していけば先が見えてくるものと思います。黒川会長、市の西から東に伸びる竹の内街道はおよそ 8.6km。距離は長いですが、スタンプラリーなどを実施してみたい。また、世界文化遺産登録に向けてシンボルマークができています。そのシールを特産品のラベルなどに貼り付け、世界文化遺産登録の機運の醸成を図りたい。いろいろ長いスパンで考えていければよいと思います。また、古墳の周りに空き地などがありますが、花を植えてみるのはいかがでしょうか。御陵が好きな方は幾度となく訪れますが、多くの方は一度見れば満足なのではないでしょうか。寺社仏閣などでも四季折々の花を鑑賞に来られる方は大勢いらっしゃいます。古墳の周辺に花を植えることで、四季折々に訪れるリピーターが増えるのではないでしょうか。岩川部長、観光を活用した地域おこしが多くの自治体などで行われ、リピーターの獲得が重要なポイントと言われています。紅葉を見ることで有名なある地域では、国の補助金などで施設を次々と整備し、観光客が増えた。しかし、地元民は観光客は増えたが、道が狭いため、ひどい渋滞に悩まされています。その状況は外部から見ていて疑問に思う。まあ正反対なのかわかりませんが、東京の下町に谷根線といわれる地域があります。谷中、根津、千駄木は文京区と台東区にまたがる地域です。その呼び名は森真由美さんというライターが地域振興を目的に各頭文字を取って屋根線と名付けて地域雑誌を発刊。屋根線は下町文化を持っており、職人さんたちの世界やものすごく複雑な路地に美しく住環境を整えていることなどが注目され、共感した若い人たちが移り住むようになった。土地に愛着を沸かせることで人が集まるという例もあります。地元の良いところを理解し、どのくらい愛着を持ってくれているのかという考え方が大事なことではないでしょうか。辰巳学長、郷土に愛着を持ってもらうことは大事。一つの例ですが、河内長野で小学5年の児童140人が畠山郡、国際観光学部学生約120人の学生が三好郡となり、山城の合戦を繰り広げました。最後は大学生が負けるストーリーになっているのですが、若いエネルギーが結集して発する熱気は大変貴重。また、若い世代が歴史を学んでいただけるチャンス。合戦は大人から見れば遊びのように思えますが、実際にはその町の歴史などを学ぶことのできる良い機会です。軽トラ市は県外では盛んに実施されていますが、大阪では羽曳野が初めての試みですね。今は農産物を中心に物産展的な軽トラが並んでいると思いますが、 他の町では軽トラックの狭い荷台で若者がフォークソングを歌ったりしているところもあります。販売だけではなく、トラック上でいろいろな試みができるのであれば、分野も幅広くなり、魅力が広がり、学生でも楽しく参加できるのではないでしょうか。日頃、学生と過ごしている我々が、共にできることを続けていきたいという思いからの提案です。西迫部長、皆様、ありがとうございました。この機会に私の立場からも一言申し上げます。昨年9月に函館のイベントで大阪産の出店として鼓ソースを販売しました。近くのブースでは鼓ソースを使ったお好み焼きも販売。このお好みを食べていたお客様から、このソースはどこのソースと質問が相次ぎ、鼓ソースがあっという間に売り切れてしまいました。これは何を申し上げたいかというと、観光資源の情報を広く発信し、認知してもらうことの大切さを改めて知らされたということです。今後、観光に携わっている皆様には、情報発信、PR が職務の一つである我々の組織をどんどんご利用いただき、羽曳野市がさらに発展するよう共に進めていきたいと考えます。最後に市長よろしくお願いします。北川市長、ご提言、ご意見ありがとうございます。観光を羽曳野市だけではなく広域で進めることに同感です。1400年を迎える竹之内街道のイベントは隣接する自治体同士が連携を取りながら進めていくことが必要であり、ニーズに応えるような広域化を図っていくべきです。また、軽トラ市は農産物販売だけでなく、若者が参加し、工夫を加えることで斬新なアイデアが生まれ、画期的なイベントへとランクアップします。観光資源そのものが本当に地元に理解いただいている内容であることも重要とのお話もいただきました。その観光が地元の人々にとって喜ばしいことなのか、喜んでいただいているのかを確認することは我々の役目。地元の皆様や子どもたちにとっても誇りに思えるようなドラマがあれば魅力が増します。日本最古のドラマとして白鳥伝説のお話があります。大和たける伝説も生かしたい。古市駅の東側に白鳥神社さん、新しく整備した公園、そして街道が走っています。そこで何かドラマを絡めたイベントを実施してはと自身で構想中です。実現の際はぜひご協力お願いします。観光が市のにぎわいや雇用の創出に結びつくよう積極的に進めてまいります。結びに皆様にとって本年が素晴らしい飛躍の年になりますようお祈り申し上げます。本日はどうもありがとうございました。